安田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この本はですね、タイトルに、はい、程度外国人材とあるように、日本で働いている外国人技能実習生の多くが、はい、専門的な知識や技術力を持つ高度な人材ではなくて、そうした能力が低い、はい、程度な人材として扱われている現状を描いていらっしゃいますよね。
そうですね。で、その技能実習制度というのはですね、外国人の若者が職業技能を習得するという制度ではあるんですけれども、まあ、その制度の下で外国人の若者たちが日本に来て実習を行うわけなんですけれども、実際のところはですね、人手不足にすごく悩んでいる単純労働の現場に有期雇用でかつ低賃金で働かせることができる人材を送り込むシステムとして機能しています。すなわち、まあ、国家としては高度人材に来てほしいんだけれども、実際に来ていらっしゃって日本にある程度長く住んでいる外国人の圧倒的多数というのは程度外国人材ということになるわけです。
はい。で、そういった方々が日本で働いているときにですね、
はい、
本当に喜んで働いてくれてるんだろうかっていう部分がたくさんこの本から読み取れるようになってますよね。
はい、そうですね。技能実習制度というのは外国のメディアなんかからは現代の奴隷制なんて言われたりもしているわけなんですね。
はい。その技能実習生として来日した方々、その生身の人間の姿を知るために、安田さんが3年かけて日本各地、ベトナム、中国で現在のあるいは元技能実習生たちに話を聞いてらっしゃいます。
はい。
で、その中でですね、ベトナムから来て群馬県のスーパーで働く23歳の女性ミンさんの話が、まあ、現状がよくわかる例だなというふうに私は思ったんですけれども、
はい、
ミンさんが寮のルームメイトは逃亡したっていうふうに話すなど、
はい、
まあ、実習とは名ばかりの過酷な労働と低賃金、彼ら彼女は追い詰めている現状、すごくよくわかりますね。
はい、そうですね。技能実習生がちょっと古い数字なんですけれども、2019年の年末の時点でだいたい41万人ぐらいいまして、今はもっと増えていると思うんですが、はい、で、41万人のうち半分の 21.8 万人がベトナム人となってます。
はい。
で、2018年の1年間で技能実習生のうちで9052人が失踪していて、2019年にも8796人が失踪しているっていうふうになっていまして、
はい、
いわゆる実習先からの逃亡っていうのは結構よくある話だったりするんです。
はい。
で、その技能実習先を逃げるっていうのは圧倒的に多いのは賃金が安いっていうのが理由なんです。
はい。
で、忙しい時期は月収18万ぐらいもらえる時期も、残業も全部合わせたらあるらしいんですけれども、
はい、
まあ、一方で忙しくない時期は月収7万円まで下がっちゃうと。
はい。
で、彼ら出国するときに結構なお金を払ってから来ているので、50万円から100万円ぐらいは負担して、はい、もっと多い場合もあるんですけども、で、日本に来てますから借金をまず返さなきゃいけないんです。
はい。
だけれども、もうお金を稼いで貯金するどころか、借金を返す分の収入すらもちょっと危ういとなってくると、もうこれは逃げるしかないとなってくるわけですよね。うん。
安田さんがベトナムハノイでですね、27歳の元技能実習生のシングルマザーハーさんも取材されていらっしゃいます。
はい。
で、このハーさんはですね、来日した際の保証金を取り戻したいというふうに言うんですけれども、一方でまた日本で働きたいともおっしゃっていました。
はい。
で、安田さんはこうしたハーさんを見て、彼女の情報感度の低さというものを痛感しながら、まあ、日本もベトナムも送り出し機関も管理団体も技能実習生本人も全員ろくでもないという構図にしばしば直面するというふうに投げてらっしゃるんですが、技能実習生本人もろくでもないという状況があるっていうのは、これどういうことなんでしょうね。
はい、はいはい、そうですね。まず技能実習制度っていうのがもう何重にもいろんな関係者が絡む制度なんですね。で、このハーさんが送り出し機関の方から不当にたくさんお金を取られているという訴えをなさってまして、で、送り出し機関に一緒についてきてほしいというふうに言われたんですね。で、私と通訳の方と合計3人で行ったんですけれども、いざその送り出し機関に行って向こうの機関の偉い人に会ったところで、それとですね、このハーさんが無言で突っ立ってしまうんですね。ぼーっとして何も言わないわけです。
はい。
で、その向こうのその送り出し機関の幹部がですね、非常に推しの強い人物なもので、もう、まあ、言うことないんだったら帰れよって言ったら帰っちゃうんですね。
うん。
で、私たちだけ残されてしまって、でも私たちだけ残っても交渉のしようがないわけですから、奮然としてその建物を出たわけです。
ええ、
で、そうしますと建物を出た先でそのハーさんはそのボーイフレンドとなんかイチャついてケラケラ笑ってるわけなんですね。 で、いやさっきはなんか緊張してうまくいかなかったから何もしなかった、だけど次は頑張るから、あの次も助けてくださいみたいなことを言うんですね。で次も支援してくださいということを言うと、であなたは日本に友達が何人いますかとか、それぐらいの日本語で話しかけると実は通じないんです、
はい、
で彼女は技能実習生として日本に来て、その後にすぐ逃亡して、あの日本国内で合計3年生活した経験が本来あるはずなんですけれども、はい、日本語がわからないわけなんですね、うんうん、それで今度は留学したい、子供を連れて行きたいというのは、これはちょっとどうしようもないなっていうふうにやっぱり感じざるを得なかったわけです。
安田さんね、そういう取材を通されて結局、はい、日本の技能実習制度ってのはどういうシステムだというふうに今お考えになってますか？
はい、そうですね、外国にいる学歴的にも経済的にもあまり高いところにいないその若者たちを実際騙しているのは現地のブローカーかもしれませんが、例えば3年間で500万円貯まりますと言われましたと、
は
あ、夢を持たせて、で実質的には騙してしまって、それであの日本に送り込んで低賃金で働かせる制度として機能しているとは言えると思います。
なるほど。この本を読んでいてですね、あ、こういう実態現状もあるんだというふうに思った点があったんですけれども、はい、32歳になる元技能実習生、中国人のハン・ハクブンさん、ハンさんが実習を中断して中国に戻ったんですけれども、日本に留学したいということで再び来日して、はい、安田さんの助けを借りて日本の大学受験までこぎつけたという方なんです。で、はい、このハンさんとの取材を通して安田さんは何を感じられました？
はい、彼はですね、もともと技能実習生だったんですけれども、ただあの日本語はもう異常なほど上手な人なんですね、
ええ、
で彼本人は日本に留学したいっていう希望を持っていたので、まあ、だったらちょっと日本で大学受験してみたらっていう話をして、もうじゃあもうしばらく受験してる間もうち住んでいいからやってみなよっていうふうにしてちょっと助けたことがあったんですけれども、じゃあ結果的にどうなったかと言いますと、全部落ちちゃったんです、
うん、
でじゃあなんで落ちちゃったんだろうって話ですが、もうここからは想像でしかないんですけれども、はい、もうやっぱり元技能実習生になってくると人材としてのレベルが高くないっていうのは、まあ、おそらく外国人受け入れに携わっている人であればある程度想像がつくところであって、しかも彼自身その外見的にはものすごくなんていうかいかつい雰囲気の方だったりするんです、でかつ年齢も32歳だったりするので、はい、偽装留学目的だっていうふうに思われちゃったんじゃないかと、
うん、
なんですがもうすでに日本語能力試験 N1 を持っていると、でしかも本人趣味が日本の新聞を読み込むことだったりするので、
はい、
知的能力的には何の問題もないわけです、その成績的にはという意味で、
はい、
何の問題もないわけです。このバカバカしさは何なんだろうかと思います。
今回その安田さんが取材を通されて程度外国人材移民焼き畑国家日本というタイトルについてるんですけども、
はい、はい、
このまま行ったら何が起きますか？
はい、このまま行くと非常に分かりやすいのが、今現在ベトナム人の方がついているような単純労働っていうのは20年前であれば中国人の方がやってましたよね、うん、でも今実はそうした現場で中国人の方はほとんど見ません、
はい、
それは何がそうなるかっていうと中国は経済発展をしたからなんです、
うん、
でさらに今このベトナムも経済発展してるわけです。そうすると発展の段階がある段階まで来たところで日本にこのシステムの中で行っても儲からないよっていうことがみんなが分かる時が来るんです、
うん、
でそうすると一気にその国からの実習生が減ります、
はい、
でおそらく今後どうなるかっていうとベトナム人の実習生が減って、で代わりにもっと事情が分かってないカンボジア人であるとかミャンマー人であるとかネパール人であるとか今度は代わりに増えていくんだろうなっていうふうに思います。で今度その後で今度はカンボジアなりミャンマーなりが経済発展をして日本は発展しませんから、またそのミャンマーなりカンボジアな人たちがもっと豊かになって技能実習生は儲からないぞっていう風になった時はもっとさらに貧しい国を探してそこから連れてくるっていうことになるかと思います、
はい、
で今回の私の本の移民焼き畑国家っていうのはまさにそういう意味ですね。
なるほどね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。